お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはキリスト教入門講座です。キリスト教と聖書に関するお話を賛美歌とともにお送りします。今週のお話はセブンスデーアドベンチストキリスト教会牧師の安河内晃さんです。セブンスデーアドベンチストキリスト教会では毎週土曜日に礼拝が行われています。お近くの教会をお探しの方は AWR 日本語放送希望の声がかりまでお問い合わせください。では安河内さんのお話を聞きいただきましょう。今日のお話のタイトルは言葉が与えられるです。
AWR 放送をお聞きの皆様、お元気ですか？さて、皆さんは聖書という本をご覧になったことがありますか？お家の中を探されたらどっかにあるかもしれません。学校や図書館でご覧になった方がいらっしゃるかもしれませんけれども、約2000ページくらいの分厚い本なんです。キリスト教を信じる者にとって神様からの言葉としてまとめられた書物です。前回お話をしましたけれども、この聖書に書かれている言葉が信じられるものなのか、そのことについて数回に分けてお話をしましょう。聖書はどんな本でしょうかと、もしあなたに質問させていただいたら、ああ、それはイエス・キリストが書いた本だろうとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。で、これは実は間違いではないのですが、実際にイエス・キリストが全部書いたとかいうものではないんです。まあ、これについてはもう少し後でお話をいたします。またもう少しご存知の方は、旧約とか新約とか言って、一部と二部に分かれてる本だろう、とおっしゃる方がいたら、あ、少しはご存知だなと私も思います。でも実は聖書は前後半の2部だけではなく、66の短編がまとまった書物と考えていただけた方がわかりやすいと思うんであります。それぞれの内容はつながっているものもあり、また全然違う内容もあります。ですから、別々の内容の本であると考えていただいても過言ではありません。今から約2000年前、イエス・キリストの誕生以前に書かれた書物を旧約、古い約束の古いという旧の字と約束の約で旧約聖書と呼ばれ、聖書全体の約4分の3、1500ページくらいがこの部分となります。旧約聖書には全部で39の書簡が入っています。 旧約聖書はイスラエルで昔使っていた言葉ヘブライ語で書かれています。ほんのわずかだけ昔のシリアの言葉アラム語が用いられていますけれども、最も古いものは3500年ぐらい前に書かれました。旧約聖書には今から2000年また3000年くらい前の時代の法律や宗教儀式の規定が残されています。またイスラエル王国やユダヤ民族の歴史なども記録されています。神様を称える詩や歌も書かれています。そして未来のことについても予言がされています。これについてはこのシリーズの後半でお話ししましょう。そして後ろの部分、キリストがお生まれになってから100年間くらいに書かれたものが新約聖書であります。旧約が古い約束でしたので、新約は新しい約束と書いて新約聖書となります。聖書全体の4分の1、500ページくらいの厚さです。もし皆さんが文庫本ぐらいの厚さをの聖書をご覧になったら、それはこの新約聖書だけのものかもしれませんね。新約聖書には27の書簡が入っています。イエス・キリストのご生涯やその教え、その後のキリスト教会が全世界に発展している様子なども書かれています。そして実際生活に即した勧告が続き、最後の部分に皆さんも聞いたことがあるかもしれませんけれども、黙示録という予言で終わっています。新約聖書は2000年前、当時の世界で最も広く語られていた言葉ギリシャ語で書かれていました。聖書がなぜ旧約と新約に分かれているかと申しますと、旧約聖書は世界の始まりから最初の人間が罪を犯して、神様が御子イエス・キリストを人類の罪を贖うために与えられるという約束が書かれています。そしてイエス・キリストが2000年前においでになったことで、この約束が成就するのであります。ですからここまでの部分、古い約束ということで旧約聖書になっています。そしてキリストがおいでになった後、今度は全ての人類を天国へ招き、罪のない永遠の命を与えようと約束されています。これが新しい約束ということで新約聖書となっているのです。 さて、先ほどもお話をしましたけれども、最も古い聖書は今から3500年ぐらい前に、そして新しい書簡でも1900年前に書かれました。そうなると、とても一人の人が書いたわけではないのです。聖書の中の66の短編の中には誰が書いたというのははっきりするものがあります。中には協調もあり、そして作者不明のものもあるのですが、だいたい40名ぐらいの人が聖書を書いています。その職業は多岐にわたっており、宗教家や学者、そして預言者なども書いていますけれども、政治家や農夫、漁師などが書いたものもあるんです。皆さんも聞かれたことがあるかもしれませんけれども、あの映画10回の主人公だったモーセという人は最初の5つの聖書の部分を書いております。そして数々の芸術作品にもなっているダビデ王、彼はたくさんの詩や歌を残しました。そしてその息子で知恵のあるソロモン王は知恵の言葉を残しています。マタイ受難曲という名曲をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。実はこれはキリストの弟子のマタイという人が書いた聖書の言葉が元になっています。もともと書かれた言語であるヘブライ語やギリシャ語を理解できる方が見ると、この書いた人の国語力の差が分かり、これは同じ人が全部をまとめて書いたものではないということが分かるそうなんであります。さて、では聖書は人間の書いたものなんでしょうか。確かに40人、いやそれ以上の人が書いたのかもしれません。しかし私たちはそれを神様がお書きになったものであると信じています。これはどういうことでしょうか。このことについて聖書のテモテ第2の手紙3章16節の冒頭にこのように書かれています。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、神の霊の導きのもとに書かれとありますが、これはどのようなことを指しているのでしょうか。例えば会社で上司が部下に自分の代わりに取引先に手紙を書くように命令をし、そして具体的にはこんな内容を書くようにといくつか指示を与えたとしましょう。すると部下は上司になり代わり、自分の言葉で上司から指示された真意が伝わるように手紙を書きます。この時の上司と部下の関係が神様と聖書の著者との関係であります。神様は聖書を書く人にこのようなことを書きなさいと直接語られる時もありました。そして時には夢や幻を通して語られました。そればかりではなく、教会の指導者が書いた勧告などは、この指導者が教会や人々の向上を願いながら筆を進めているときに、神様はその心の中に必要なこと、大切なことに気づくように語りかけられ、その声に励まされながら聖書となっていったのでした。私もこのお話をさせていただくために一言一句原稿に書いています。 まず最初にあらかじめまとめて柱を作り、そして肉付けをしていきます。ところが書き始めると、最初の計画では考えてもいなかったことが脳裏に浮かぶ場合があります。私はその声を大切にしています。浮かんだアイデアを深めていくと、最初とは全然違う内容に発展することがあり、出来上がってみるとその声に従っていった方がはるかに良い内容となります。これは神様の声ではないでしょうか。そしてその導きは今も同じように語られています。人は第六感などと言っていますが、私たちの心の中で良いことを進める声、悪いことをやめるように、その場から離れるようにと進める声は、あなたの幸せのために神様が与える声なのです。そしてあなたを愛しているからこそ与えられる声なんです。この声が聞こえたら迷わず従ってください。必ずあなたの歩みに有益です。神様は昔もそして今も愛する人間のために言葉を与えて導いてくださっているのです。
キリスト教入門講座、今日のお話はいかがでしたか。途中おかけしました曲は、あなたの愛は、あなたの愛はでした。それでは今日はこの曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。強くあれ、大しくあれ、強くあれ、大しくあれです。来週もまた安河内さんのお話でお送りします。どうぞお楽しみに。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
おはようございます。清崎勤です。小学5年生の頃だったでしょうか。わんぱくな私はある時、先生の勘に触ったことをしてしまい、体操を怒らせてしまいました。授業が自由学習になり、私は即刻先生の自転車の荷台に乗せられて家に連れ帰られました。そして母の前で先生にしこたま叱られる羽目になったのです。先生の怒りは凄まじいものでした。ひとしきり苦情を述べて帰っていかれました。しかし本当に恐ろしいのはこの後だと覚悟を決めていたのです。ところが母は、どうして先生があんなに怒るのかわからない。こんないい子なのに。怒るどころか、先生は少しヒステリックじゃないかしら、と言わんばかりなのです。私の胸はキリリと痛みました。叩かれるより痛かったのです。正体を知らないのは母ばかりなのです。このままごまかせたら、母からいい子だと思われ続けたらどんなにいいだろう。母は僕が優しいいい人間だと思い込んでいるらしいのです。ごまかし続けた私は、いつしか母の期待に応えようと思い始め、そのうちそういう道を歩んでいたのです。近頃、母の偉大さを感じます。母は知らんふりして人の心を掴んでいたのではないか。信じきり、信じ抜くことで、裏切られないようにさせてくれたのではないか。母は、そんな心のからくりを意識して行ったわけではなかったと思います。いや、母の愛情が本能的にそうさせたに違いないと思うのです。母の教育は、徹底した愛情が生み出す教育でした。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド、 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド、 11.975MHz と 31メーターバンド、 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声がかりです。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。